This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
朝倉さん、ミッションインポッシブルって知ってますか？
映画でしょ。さすがにミッションインポッシブルぐらい知ってるよ。
ご覧になったことありますか？
あー、見てないかも。見てないかも。
なるほど。
あんまりアクション映画とか好きそうじゃないでしょ。
っていう、そうなんですよ。だから聞いたんですよ、知ってるか。
なるほど。僕のことをご存知いらっしゃる。
私は好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、私は大好きです。で、昨日ですね、最新映画をね、見に行ったんです。ちょうどね、レポートが公開になったんで、ちょっと忙しくてずっと見に行けなかったんで、
はい、
昨日ようやく見に行きました。
ああ、よかったですか？
はい、大変よかったです。
よかったですね。
すごいですよ。もう還暦であんなに動けるんですよ。
ああ、なんかスタントつけないんだもんね。
はい、見習わないと。朝倉さんもだってトムから見ると20歳若いんですから。そう考えると朝倉さんも飛行機にぶら下がれるんですよ。
そっか。
はい。
頑張んなきゃな。
頑張りましょう。
はい。
なのでじゃあ3周年、この番組の3周年記念には朝倉さんが飛行機からぶら下がることを目指しましょう。
なんでだよ。
はい、この番組ではスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。
はい、
イニシャルでは8月24日木曜日11時から恒例の日本国内スタートアップの資金調達動向に解説するオンラインセミナーを朝倉さんと行います。無料でご覧いただけますので、ぜひ専用ページからお申し込みください。
はい、
ということで本日のテーマに参ります。ベンチャーキャピタルの資金調達を、見ていくファンドレイズのリアルシリーズです。この、シリーズはピッチ、資金の出し手を見つける DD、 投資契約の詰め、契約調印と、着金の国分に、ファンドレイズを区切りまして、まあ、それが正しいかは置いといて、とりあえずこの国分で見ていっております。前回、4つ目の投資契約の詰めまで見ていきました。
はい。
で、今回はですね、契約調印と着金、まあ、キャピタルコールということで、これは調印後もいろいろあるっていうことなんですよね。
いや、ないっすよ。ごめんなさい。これなんか別に単純にわーって言ったけど、フローとしては合ってるけれども、特段この回話すことないっすよ。契約は、ペーパーでやることもあれば、最近だとそれこそクラウドサインとかトキサインとかでやることもありますし、どっちもありよっていうのと。あとはね、もう資金調達って、これはスタートアップも VC も、まああるいはね、まあ資金調達に限らず、商売全般そうだと思いますけど、着金するまでが調達ですよっていう話でして。
なんかのフレーズ。
そうだよ。いや、お家に帰るまでが遠足なんですよ。だから、なんだろうな。いや、最近ね、まあそうだね。だから、着金するまでやっぱりそれは、なんだろう。安心してたら、それは自分の期待値コントロールが間違ってるというか。まあ、その間にいつ何時ね、何が起こるかわからないわけですし。だから、まあ、信じてないですよね。お金を目にするまで。銀行さんとかが増えるのを目の当たりにするまで疑ってかかってますよね。本当かっていう。
なるほど。
うん。
これあれですよね。一気にお金が来るわけでもないんですよね。
あ、そうですね。そうそう。だから今日ここで話すべきことがあるとしたら、そのキャピタルコールというやつでして、はい、まあ、これは前も、我々のボイシーでお話をしたことがあるかもしれませんが、例えばね、ファンドにある投資家さんが1億円出資しますという話になったとしても、いきなりデイワンで1億円払うわけではありません。で、実際には、まあ、やっぱなんか 20% とかが多いのかな。最初はなんか 20%。だから1億円だったら2000万円分、振り込みますと。で、そこからキャピタルコールっていうのがかかって、まあ、キャピタルコール、それが、ね、同じく 20% のこともあれば 10%、5% のこともあるわけですけれども、そのキャピタルコール、まあ 10% って言ったら1億円の 10% で1000万円。まあ、そういうキャピタルコールっていうのはお金払ってくださいねっていうのを VC の GP 側からお話をして、LP さんが、はい、わかりましたっていうふうに。それに応じて支払うっていうやつですよね。
VC 側がコールするってことですね。
そうっすね。そういうことになるんだろうな。うんうん、なるね。そうだね。はい。
お金くださいって言うってことですね。
そう、そうね。プットコールで言うと、そうだね。コールだから、GP 側が呼びかけるってことになりますね。
うんうんうん、
そうですね。 で、なんでそんなことをするかというと、まあこれはなんか IRR とかの観点とかね、資金繰りの観点で、やっぱりキャッシュってちゃんと手元にね、流動性があるかどうかっていうのが大事な話で、で、まあいきなりね、仮にね、今1億円っていうふうに言いましたけど、このファンドが例えば100億円のすごい大きな VC だったとするじゃないですか。で、デイワンで100億円入ってきても、まあ別に投資先いきなりないわけですよ。
まあ、ROA が低い。
そうそうそうそうそう。そうなっちゃうとね、投資家さんから見ると、お金ロックされるってそれだけでものすごくリスクなわけで、嫌じゃないですか。投資もしてないし、なんかお金でなんか遊んでるだけなんだったら、ひょっとしたらね、なんだろう、5年間かけてコツコツコツコツ仮に投資をする、まあそういうポリシーなのだとすればですね、例えば、その、最初のタイミング以降の、まあなんだろう、5年弱の間も、お金寝かせるぐらいだったら運用できるかもしれないわけですよね。
うんうんうん。
だからなんかそれなんかめちゃくちゃ無駄じゃんっていうことになっちゃうと。っていうことも含めて、だったら、今この瞬間 100% やるんじゃなくて、ちゃんと LP さんにとっても、まあ、運用に回りとして、良くなるように、後から投資をしてもらいましょうという。時間を置いて、本当にVC 側が必要なタイミングに、投資をしてもらいましょうという。
うんうんうん、
まあ、そういう発想ですよね。
なるほど。この、その、キャピタルコールで何パーくださいみたいな話っていうのは、
はい、
それが、前回やったその投資契約の時に、なんか何パーセントずつぐらいでお願いしますみたいな感じの詰めをした水準で依頼をするって感じなんですか？
ね、投資契約にはあんまり、どうなんだろうな。ちょっとこれ他の、
うんうん、
さんわかんないですけど、何パーセントしかキャピタルコールできませんっていうのは基本ないと思うんだよね。
あ、そうなんですか。へえ。
うん。いや、極端な話、別に一緒に Day1 から 100% やってもいいんだよ。
うんうんうん、
本当に投資先があるんだったら。
うんうん。
なんだけど、何パーセントまでしかできないっていうのはあんまりないんだ。どうなんだろうね。ちょっとわかんないな。ただし、うんうん、その、よりあるのは、実務的に問題になるのは、キャピタルコールされてさ、はいはいって言ってすぐに振り込めるかどうかって分かんないじゃない。その事務手続きだとか何だとかっていうプロセスがかかるわけで。で、そのキャピタルコールがかかってきてから、何営業日以内にみたいな。そういうのがありますよね。10営業日以内にとか、14営業日以内にとか。
うんうんうんうん、
そういうのありますよね。
なるほど。ちなみに、キャピタルコールがかかって、
はい、
まあ応じるっていうのはそうなんですけど、応じないみたいな選択肢って LP ってあるんですか？ないんですか？
基本的にはないんですけれども、うん、ただ、なんか除外条項があるんだよね。なんかその、除外条項って言い方が正しいのかな。なんかものすごい天変地異とかを、起きた場合とか、
そうそうそう、
無理よみたいなやつとかね。あと、極端な場合、その、いや、変な話さ、その LP さんが、まあ、法人だったら、法人が倒産してしまうみたいになっちゃうと、払いようがないわけで、うん、とかね。
うんうん、
とか、まあ、そこまで極端じゃなくても、なんか、そういう資産を差し押さえられたらどうこうみたいな、そういうのが入ってるケースってのはありますよね。
うん。
だから、これ冒頭申し上げた通り、もう着金するまでが調達なんですよ。
うんうんうんうん。
そういう意味で言うと、仮に初回、ちゃんと振り込まれたとはいえ、仮にそういった信用不安のあるような LP さんなんだと、だとするならば、油断できないよね。
確かに確かに。
うん。
あと出して、LP 側がお金こう出してから引き上げるみたいなケースもあるんですか？
うん、どういうことですか？
なんかこう、まあ、一回こうファン、なんか、なんでしたっけ？あれは違うのかな？なんかこうファンドを出資して、
うん。
こう、まあ、マーケット状況、まあ、マーケット状況が悪くなったぐらいじゃやんない気はするんですけど。
まあね、リーマンショック級の何かがあったらっていうのはあるかもしれない。
そうそうそうそう。
ファンドに入ってるお金を引き上げるっていうこと？
そうそうそう。
そのケースは僕は見たことがないけれども、まあ、多分難しいんじゃないかな。
そうですよね。
契約でも、うん、まあ、別に縛ろうと思ったら縛れるのか。ちょっと想像つかないですね、それは。わかんない。これはひょっとしたらその、わかんない。そういうタームを含めてる VC さんもいらっしゃるのかもしれないですし、ちょっとこれはもう極めて、うん、あとちょっとリーガルな議論なので、テクニカルな議論なので、僕は分かんないですけど、
うんうん、
まあ一般的にはないでしょうね。
ない、なるほど。 じゃあもうあれですね、キャピタルコールに応じるか応じないか、基本的には応じるっていう話なんですけれども。
まあ応じないっていうのは基本的にないんだけれども、ね、まあ一応理論上は、まああり得る。
あり得るですね。
はい。
わかりました。で、このキャピタルコールで他になんかこう気をつける、まあお金入ってくるかっていうのはまあ気をつけることですけど、他に気をつけてる点とかってあるんですか？
まあ実務的にはね、いや、そろそろ別にキャピタルコールじゃないけれども、今パイプラインがこれぐらいございまして、なんだろう。で、なおかつ、もうすでに結構こんだけ出資しちゃったので、お金が足りなくなってきてるので、まあ今8月でしょ。多分9月の頭ぐらいに次のキャピタルコールかかると思うんですよね、ぐらいの頭出しをしておくっていうのが、まあなんていうのかな、びっくりさせない上において、
まあスムーズ。
大事っていう。まあぐらいの話ですよ。それは。まあ、どっちかっていうと、それは LP さんとの、
なんか、
関係性マネジメント、そう、コミュニケーションだね。ぐらいのことだと思います。
わかりました。ということで、これで皆さんもファンドレイズができる。
これでファンドレイズできるねっていうか、これでファンドレイズできたら苦労はしないよね。
まあそうなんだけど。まあなんかファンドレイズがね、なんか謎だったっていうところから、まあちょっとわかるぐらいまでになれたら、うん、幸いです。
はい。こんなところでもしも、あれですね、はい、VC 興味持った VC 側やってみたいっていう人がいたら、それはそれでまた声かけてください。
あ、なるほど、朝倉さんに。
うん。
わかりました。皆さん声をかけてください。
はい。
ということで皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。